テモテへの手紙第2章2節、多くの証人の前で 私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。
羊飼いでは聖書から一箇所を選びまして、それをみんなで唱えてからミーティングを始めています。で、今月の羊飼いでは山下先生がルカ18章16節を選んでくださいました。こう書かれています。イエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。で、子供はイエス様のお話をよく理解できないし、イエス様の手伝いができるわけでもない。ましてや献金や伝道はできない。子供は邪魔になるだけだ。そう考えて弟子たちはイエス様のところに来ようとした子供たちを退けたわけですね。しかしイエス様はそれに対して、神の国は子供たちのためにもあるんだ、子供たちもまた神の国のために働くことができるんだ、そう言ってくださったのです。子供は大人よりも素直にイエス様を信じます。そしてイエス様を信じた子供は両親や祖父母にイエス様のことを伝えることができます。で、山下先生はアメリカのクリスチャンの大部分は18歳以下で信仰を持っていますし、子供によって信仰に導かれた大人の数も多いのだ、そう羊飼いで話してくれました。私は山下先生の言葉をうなずきながら聞いておりました。と言いますのは、私自身が16歳で信仰を持ちましたし、子供が素直に神様を信じるのを数多く見てきたからです。日本でのことなんですけれども、ある地域で行っていました土曜日の子供会に、たかし君という元気な男の子がいました。無駄口を叩いてはですね、いつも叱られていたんですけれども、雨の日も雪の日も休まずに子供会に来ておりました。で、彼は中学生の時突然父親を亡くしました。で、そのことがきっかけになりまして、彼ははっきりとしたイエス様への信仰を持つようになったのです。で、教会が伝道書を開設することになりました。で、彼はその時高校を卒業して就職したばかりだったんですけれども、その伝道書のチャーターメンバーの一人になってくれました。本当に信仰が成長していきましたが、彼の信仰の基礎は子供の頃に据えられたものでありました。アメリカに来ましてからすぐに家内は日本語の VBS バケーションバイブルスクール、夏休み中に子どもたちを集めてする集会ですね、そのお手伝いをしたことがあります。たった数日の間だったんですけれども、子どもたちが私イエス様のこと大好き、そんなふうに言って、聖書のお話をしてあげた家内のところに寄ってくるのを私は見てまいりました。で、子どもたちはそれだけじゃありません。家に帰って母親や父親にイエス様のことを話すのです。そして自分からお祈りをするようになるんですね。私たちの多くは伝道と言いますと、まず大人への伝道というのを考えてしまうと思うのです。教会でも大人が礼拝に来やすいようにチャイルドケアをしてあげましょう、大人が聖書の勉強をしている間ベビーシッターをしてあげましょう、このそれは大事なことですよ。チャイルドケアもベビーシッターもなければやはり教会に来れない人が大勢いますけれども、その発想はどちらか言えば大人を中心にした発想じゃないでしょうか。子供を中心に考えたらどうでしょうか。子供は確かに大人に連れてきてもらわなかったら教会には自分では来れません。でも子供が神様を信じイエス様を大好きになり教会に来たくてしょうがなくなったら、今度はどうでしょう。子供が親を連れてまいります。親が子供に連れられて教会にやってくるのです。ですから 大人に連れられてくる子どものために今まではチャイルドケアをしていました。でも今度は子どもに連れられてくる大人のためにペアレントケアが必要になってくるかもしれませんね。そういうことがあっていいんじゃないでしょうか。実際土曜日のユースグループに来ている、ユースグループに子どもがまだ運転できないもんですから親が連れてくるんですが、このユースグループのアクティビティが終わるまで親は待っている。その間、大人たちのための親のためのバイブルスタディが行われています。これはペアレントケアのいい例だと思うんですね。子どもたちにも神様を教え、イエス様を伝え、しっかりと信仰を育ててあげる。これは教会の伝道にとって大事なことだと思います。子供がイエス様を信じて変わっていけば、その親もまた本気で神様を求めるようになるでしょう。子供を通してきっと神様を知ることになると思うのです。神様のことや神様の国のことは子供には難しくてわからない、子供は信仰を持つことができないと考えている人があるかもしれませんが、それは大間違いです。子供は大人よりももっと素直に神様の言葉を受け入れることができ、そしてきちんと導いてあげればはっきりとした信仰を持つことができます。子供は神様の国の働きに役に立たないなどと考えるのも当たっておりません。イエス様が5000人以上の人にその大群衆にパンを与えたとき、イエス様の弟子たち誰か役に立った人がいたでしょうか。大人たちは一人も役に立たなかったのです。イエス様に役立ったのは、イエス様のところに自分の持っている5つのパンと2匹の魚を持ってきたあの少年、子供だったのです。子供は神の国にとって、またキリストの教会にとって大切な宝です。 D.L. ムーディがある小さな伝道集会に行きまして、そこから帰ってきました。教会の秘書に、今日は二人半救われたよ、そう言いました。秘書が、大人二人と子供一人ですね、そう言いますと、いやそうじゃない、大人一人と子供二人だ、大人は人生の半分をもう終わっているから半分だけれども、子供はこれから長い人生があるから二人なんだ、だから二人半なんだよ、とそう説明したそうです。ムーディは、子供が神の国にとって、またキリストの教会にとって大切な大切な宝であることをよく知っておりました。ムーディは子供の伝道と教育に力を注ぎました。シカゴの彼の教会はその結果、多くの人を救いに導く教会になっていったのです。私たちも子供を主に導くこと、その信仰を育てること、今までも取り組んでまいりましたけれども、これからももっともっと取り組んでいきたいと、そう思いますね。では子供を教え育てるのは誰でしょうか。それはまず何よりも両親、親です。箴言にこうあります。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。父母が子供に神様を教え、聖書の真理を伝える、これは神様の取られている方法です。子供がサンデースクールやチルドレンチャーチで時間を過ごすのは1週間のうちのほんの1時間に過ぎません。子どもの信仰を育ててあげるためには、その時間だけで足るものではありません。家庭で子どもと一緒に賛美をしたり、祈ったり、聖書を読んだり、そういう機会がどうしても必要です。で、そうした時間を家庭礼拝と呼びました。で、かつては日本でもアメリカでも家庭礼拝を持つことが推奨されました。家庭礼拝のためのバイブルストーリーの本もたくさん出版されていました。ところが時代が変わりまして、 もう子供が小さいうちからなんですが、家族が揃って食事をする、一緒に集まるということがなくなってしまったため、家庭礼拝も姿を消しつつあるというのが現状です。とても残念なことですね。かつては両親はベッドタイムストーリーに大抵聖書の話を聞かせてあげました。そして子供に手を置いて祈って子供を休ませるということをしてきたものであります。それが普通のクリスチャンホームであり、またクリスチャンの親ならそうしてきたのですが、今ではもう親は親で夜遅くまでいろんなことで忙しくやっています。子供は子供でもうたくさんの宿題を片付けるのに大変で、気がつくともう10時11時になっていて、あ、もう遅くなったよ、さあ早くベッドに入って寝てしまいなさい、子供にそう言ってそれだけで終わってしまっているようでありますね。私たちは大変忙しい時代に生きています。それにシリコンバレーというその忙しさを加速させるような地域で働き生活しております。そしていつしかそのことに流されてしまっているのではないでしょうか。そんな中で私たちはクリスチャンとして、また神様を求める者として、自分の人生で何が本当に大切なものか、本当にそれをいつも見つめていたいと思いますね。そのことができるなら、子供に一番大切なものを分け与えることができるでしょう。どのように子供と一緒に時間を過ごしたらいいかが分かってくるでしょう。少なくても子供と一緒に心を合わせて祈る、この時間を大切にしてほしいと思います。日本のある伝道者の方が、その方は野球チームができるほどの大家族だったんですけれども、本当に忙しく働いていらっしゃいましたが、どんなに忙しくっても食事の時には家族全員が揃って食卓について手を取り合って祈った、そんなふうに話してくださいました。多くのクリスチャンホームが親と子、それが心を合わせて祈る素晴らしさを体験してきたことと思います。そのことによって家族に一致が生まれてまいります。神様はそのような祈りに本当に喜んで応えてくださいます。そして子供と一緒に祈ることによって、もう理屈抜きで子供たちに目に見えない神様を見せてあげることができるのです。特に祈りが聞かれた時などは、本当に子供たちは素直にこれが神様から出たことなんだ、祈りは聞かれるんだ、神様は私の祈りを聞いてくださるんだ、生きていらっしゃるんだということがわかるんですね。子供のために一緒にどこかに遊びに行くとか、お家で遊んであげるとか、そういう時間をたくさん取ってあげれたらそれに越したことはありません。しかしそういうことができなかったとしても、たとえ短い時間でも子供と一緒にお祈りする時間があったら、子供の魂はそれによって満たされていきます。子供の勉強を見てあげる、身の回りの世話をする、そういうことだけが子育てではありません。子供の魂を神様の言葉と祈りによって養ってあげること、それがクリスチャンの親に求められている本当の子育てだと思います。で、子供の信仰をそのように育てるのはまず第一の親の責任でありますが、同時に教会もまたそのための役割を果たします。教会は子供の信仰を育てたい、そう願っている家庭をサポートする大きな家族、神の家族だと言っていいでしょう。幸いなことに、サンタクララ教会は神の家族として子供を持つ家庭をよくサポートしてまいりました。そして子供たちを育ててきました。多くの人たちがサンデースクールやユースグループ、またバケーションバイブルスクールで本当に献身的に奉仕してくれています。もういくつかの教会はバケーションバイブルスクール大変だからやめちゃいましょうよと言って、せっかくの良い働きをやめてしまっている教会がたくさんあるのです。その中で私たちは大勢のボランティアを得て、これが毎年続けられているってことは素晴らしいことですね。 IFF インターナショナルファミリーフェロシップでは、 ノンクリスチャンの夫を持つ人たちとか、シングルマザーの方々、あるいはいろんな意味でのサポートの必要な母親たちのための学びと祈りの会があります。これもまた素晴らしいものですね。日本語部のヤングファミリーでも信仰による子育てということを今学んでおります。この前は父親の役割っていうのをビデオを通して勉強したそうであります。子ども礼拝、子どもクラス、そこで子どもの親たちのほとんどが教師として働いてくださっています。すでに子育てを終えた経験豊かな方々も同じように教師として働いてくれています。で、去年からユースが子どものクラスのヘルパーとして働いてくれるようになりました。で、子どもたちはもう自分のお兄さんお姉さんが来たかのようにして喜んで、彼らの言うことを聞き楽しい時間を過ごしていますね。時々教師が言っても言うことを聞かないのをですね、ユースのヘルパーたちがちょっと、手を差し伸べてくれると子どもたちはもうすぐ静かになったり言うことを聞いてくれたりするということを聞いております。子どもを持っていらっしゃらない方々も子ども祝福礼拝とか、あるいは今度また行われます、イースターフェスティバル、そういうイベントで本当に積極的に活動してくださっています。またアダプト・ア・チャイルドというプログラムがあります。これは主にご高齢の兄弟姉妹方が子ども礼拝や子どもクラスに来ているその子どもたちの写真と名前を持ったカードをもらいまして、この子どもたちのために本当に毎日毎日お祈りする、そういうプログラムです。本当にそのように子どものいる人もいない人も同じように子どもに愛を注いでくださっていることを本当に私は感謝しています。私たちはこうして教会を挙げて良い働きをしていますけれども、時々この自分の子どもたちのためにしている働きがどんなに価値あるものかを忘れてしまうことがあります。すぐに成果が見えませんとがっかりしてしまったり、あるいはこの子ども礼拝の教師の数がちょっと今減っておりますので、毎回のフライヤーに教師募集と書いてあるんですけれども、どうでしょうか、今日もボランティアしてくださる方が起こされたら本当に私は幸いなんですけれども、負担が多くてもうやめてしまいたいなと思っていらっしゃる方もあるかもしれません。そんな時もう一度私たちは教会の宝、神の国の宝である子どもたちを教え導き育てようとしているんだ、こんなに素晴らしい役割を果たしているのだ、神様が私にその役割を託してくださっているんだ、私を必要としてくださっているんだ、そのことを覚えてもう一度また励んでいただきたいとそう思うのです。今日は教える力と題してのお話なんですが、最後にそのように子どもを教え導く力はどこから来るのかということを見ておきたいと思います。今日の聖書にこうあります。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。で、これは使徒パウロが殉教を前にしましてテモテに言い残した言葉ですね。使徒パウロはやがて世を去っていきます。しかし神の言葉はパウロの死とともに消えていくのではありません。神の言葉はパウロが手塩にかけて育てましたパウロの信仰の子テモテに引き継がれていきます。パウロは今テモテに命じていることは、テモテよ、あなたもあなたが私から訓練を受けたようにあなたもまた訓練すべき人を見つけてその人に神の言葉を引き継がせなさい、そうここで教えているわけです。パウロからテモテ、テモテからその弟子、その弟子からまたその弟子へと神様の言葉が継承されていく。これは昔も今も変わらない神様のおとりになる方法です。私たちも私たちに委ねられたこの子供たちを神様の言葉を継承していくものに育てていきたいとそう願います。今日の箇所に他の人にも教える力のある忠実な人たち 教える力っていう言葉が出てまいりますけれども、この教える力っていうのは一体どこから来るのでしょうか。それは学校の教師が持っているような技術のことでしょうか。特別子供に好かれるキャラクターでしょうか。子供に好かれる人とそうでない人確かにありますよね。そういう技術を持っている、あるいはキャラクターを持っている、それがあればもう素晴らしいんですけれども、そうしたものがなかったら子供を信仰に導くことができない、子供の信仰を育ててあげるためにヘルプすることができないということはありません。すべての親が学校の教師のようなことができるわけではありませんし、子供の人気者になれるわけではないからです。そうしたものがなくても、私たちは子供を育て導くことができます。実際そうしてまいりました。では私たちにとっての教える力とはどういうものなのでしょうか。第一に、それは神様を体験しているということです。神様に出会い、キリストの救いを受け、聖霊様によって日ごとに力づけられている、そういう体験が子供を教える力になります。歴史や数学を教える、その時にならそういう霊的な体験必要ないですね。ただ教えればいい。しかし神様のこと、これは自分が神様に出会って神様を知っていなければ決して教えることができないのです。イスラエルの人々は親から子へ、そして子から孫へと神様の救いを伝えてまいりました。なぜそんなことができたのか。それはイスラエルの人々がエジプトからの救いというもの、ペリシテ人からの救いというもの、バビロンからの救いというもの、あるいはアンティオコス朝シリアからの救い、またヒットラーが率いましたドイツ帝国からの救い、そういうものを体験してきたからであります。今もホロコーストミュージアムなど行きますと、お年を召した方が、そのホロコーストを体験した方が若い人に本当に口伝えでその体験を語っていますよね。この神様の救いを体験したからこそ、彼らは子々孫々その救いを伝えていくことができたのです。私たちクリスチャンもイエス・キリストによる罪からの救い、罪の奴隷からの解放を体験してまいりました。この体験があるなら、私たちはその体験に基づいて子どもたちに信仰を伝えることができるのです。第二に、教える力、これは学ぶことから参ります。よく学ぶ人がよく教えることができます。自分自身が絶えず新しく学んでいなければ、決して他の人をよく教えることはできないでしょう。私は大学や進学校でいろんな先生方の講義を受けてまいりましたけれども、一番面白くなかったのがあるんですけれども、それはですね、私はこの道の権威であるというような人がいまして、その人が自分の書いた本をポンと私たちにくれまして、そしてその教授の講義というのは、その本のここが大事、ここが大事ってこうハイライトしていくだけのものですね。教授の書いた本を読んで丸呑みにするような、あまり面白くなかった。それに対して若い教授たちはもっと幅広くさまざまな考え方を紹介してくれました。学生と一緒になって課題に取り組む、それを探求する、そんな仕方で講義をしてくれました。同じように私たちが子供に聖書を教えるときも、自分には聖書の知識がある、だから大丈夫なんだ、そう思っていますよりも、子どものレッスンを自分も一緒に学んでみようと思って勉強する人の方が良い教師になれます。また教師の間でお互いがお互いから学ぼうとする謙虚な姿勢が教える力となります。もう私は長年教師をしてきたから人から学ぶことなど何もない、そう考えるとしたら、そこでその人は教師としても人間としても成長がストップしてしまうかもしれませんね。子供に教えてやろうというよりも、子供と一緒に学ぼう、子供から教えられようという姿勢が大事なのではないでしょうか。イエス様は先ほど最初に引用しましたルカの福音書の18章のところで、その後でこうおっしゃったんですね。誠にあなた方に告げます、 子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。大人も子供のように素直になりなさい、謙虚になりなさい、そう教えてくださった。その時に素直さや謙虚さを大人は子供から学びなさいとこう言われたのです。子供は大人を見習うんじゃないんです。大人が子供を見習わなければならないとイエス様はおっしゃった。大人は子供の教師に確かにならなければいけませんが、別の意味では大人は子供を教師にしなければならないのです。第三に教える力は神様への信頼から生まれてまいります。よく完璧な父親母親でなければ子供に信仰を教えることができないと思い込んでいらっしゃる方がありますが、これもそうではないのです。私たちが子供に教えようとしているのは何でしょうか。信仰です。信仰とは何でしょうか。信仰とは自分がどれだけ宗教的か立派なクリスチャンかということを見せびらかすことではありませんよね。信仰とは自分の無力を知って神様に信頼することです。私たちが子供の模範になるというのは自分を大きく見せることではない、自分を小さくして神様を大きく見せるということです。小さい子供にとって両親、特に父親は何でも知っていて何でもできる、まるで神様のような存在です。ところがその父親もまた助けを求めて神様の前にひざまずいて神様に本当に叫び願い求めている、そういう父親の祈る姿を子供が見るときに、子供は神様がどんなに偉大なお方かということが分かるようになるのです。私たちはさらに謙虚になり、神様が託してくださった子供たちを導いていきたいと、そう思います。詩編の96編1節から3節に、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で、と書かれてあります。でここには実は2種類の伝道が書かれているんですね。一つは火から火へと御救いの良い知らせを告げよとありますように、世代から世代へと伝道していくということです。親から子へ、子から孫へ、大人から子供へ、先の世代から次の世代へ、神様の言葉は伝えられていきます。もう一つの伝道は、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で、とありますように、一つの地域から他の地域へと広がっていく伝道ですね。新約聖書の伝道はどちらかといえばエルサレムから始まってユダヤサマリア地の果てまでと、使徒の働きにありますように、地域的な広がりのある伝道です。最初はアジアに伝道がなされ、エーゲ海を越えてアジアからヨーロッパに福音が伝わります。ヨーロッパからアメリカに、そして再びこの東南アジア、日本にまでも福音が伝えられていったわけですね。旧約時代のイスラエルの伝道は世代から世代への伝道でありました。新約時代になって地域から地域への伝道が強調されるようになりました。そして多くの人は伝道と言いますと、もうアメリカの50州全部に教会を建てて世界中に宣教師を送る、そういうことだけに目を留めるようになってしまったんです。もちろんそれは伝道です。そのことはしなければいけませんが、それが伝道のすべてではありません。世代から世代への伝道も忘れられてはなりません。地域から地域への伝道は世代から世代への伝道があって初めて実を結ぶと私は思います。私たちは次の世代に福音を伝えていくという伝道、次の世代を育てていく伝道、これを大切にし、私たちに託された子どもたちのためにまた祈り、子どもたちを愛し励んでいきたいと心から願います。 お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは子供を愛してくださっています。そして私ども大人たちに子供を信仰に導き、その信仰を養い育てるようにと命じてくださっています。しかし多くの大人は子供を教えることなどとてもできないと思い込んでいます。もしそれができなかったら、私たちには自分の子供が与えられなかったでしょう。親であれば誰もが子供を教えてきましたし、また教えることができると信じます。子供が好きな人もいれば、子供が苦手な人もあるかもしれません。そのような人々も子供が好きとか嫌いとかという自分の次元を乗り越えて、あなたにあって子供を愛し、あなたからいただくその愛によって子供のために奉仕ができますように導いてください。子供を教えることによって、あなたから、また子供から多くのことを学ぶことができる私たちとしてください。子供を神の国に招いてくださっている主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。